大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今日はいつも通りのレギュラーゲストの石橋さんに来てもらってます。よろしくお願いします。
どうも。
石橋さん、今いきなり椅子に座るときにいててって言いながら座りましたけど
腰をね、ちょっとね、ぎっくり腰をこじらしてね。
嘘。
本当。
あの、人のこと言えないけど、うん、体が万全な日ってないっすよね、なんだか。
せっかく先週、マキちゃんでね、軽やかな声やった。そう。またおっさんの声に戻って、しかも体調の悪いことから始まる。
先週の放送爽やかでしたよ。
そう、
ね。今急にドヨーンとした空気がスタジオに。
で、音楽もドヨーンとしたと流そうと。
いやいやいやいやいやいや、腰大丈夫？
いやいや、だからね、あの、ほら、KBS 京都で、地下鉄の駅からちょっと歩かないといけないでしょ。
はいはい。
途中で足が上がらなくなってきて、やばいかなと思って。
やばいやばいやばい、うん。俺ね、石橋さんのこと笑えない。実は俺も腰に今、置き針という針を。
ああ、
うん。なんかね、ちょっとぎっくり腰直前のやばい感じ。
あ、
うん。気をつけてる。
すごいね。まあ、今日、先週と全然違うね。
本当ですよね。うん、じゃあ今日は体調の話もしつつですけども、アナログ版が目の前に今あるんですけど、はいはいはい、これは
これはね、GEX っていうオランダの昔からやった79年ぐらいやってるバンドよね。お父さんよく一緒にやってる、うん、
いや、79年かな。でも古いよね。
古い
ね。そん、79年じゃないと思うよ。
80年代入ってから。
80年代後半か90年代だと思う。
あ、でもね、ウィキで見たら79年
結成
って書いてあった。
そんな頃からやってるんだ。
うん、すごい古い。だから結成、
ね。
ウィキが証明、あの、あれよね。あの、性格かどうかも怪しいからね、わからない。
でも、多分年齢は俺よりちょい上くらいだから、そうかもしれない。うん。うん、そのね。そんな古いんだ。
うん。で、オランダの EX っていう、ちょっとあの、パンキッシュなバンドがあって、
うん、
それがあの、トムコラっていうチェリスト、チェロ弾く人ね。
はいはい。一時トムコラプラス DX ってよくやってた。
うん、やってたやった、うんうん。それがね、2枚アルバム出してたんですけど、それがアナログで再発になったんですよ。
お、う
ん、
そうか、これそれだ。
そうそうそう。で、あの、CD ではね、もしかしたらまだ中古で手に入るかもしれないけど、アナログ版はなんか、変えたけど、あっという間に売り切れになって。
あ、本当に。
もう多分手に入らないかもしれないですね。
CD も今探すの大変じゃないかな。
大変よね。
うん。うわ、聞きたい、
聞きたい、
久しぶりに。
ね、うん。それのね、GX プラストムコラのスクラブリング
、ア
ットザロックっていうアルバム。
もう一回言ってください、もう一回。
スクラブリング、アットザロック。
はい。合ってる
合ってないかな
合ってると思う、う
ん。で、しかもね、次がね、あの、ハンガリー民謡でタイトルが読めないんですよ。一回ね、あの、あれで自動翻訳装置で発音聞いたけど、ね、何言ってんだか分からない。
だそうです。うん、あの、皆さん、今時はネットで調べられるので。
あのね、ローマ字を で読むと、ヒドゲン・フジネク・ア・シズレックっていう、
はい、
あの、なんかね、風は吹いてるやったかなんかそういう意味やったと思うけど。
うん。あ、まあ。でも一番最初一応調べたんだね、今回。
調べたけど、ね。
珍しく。
いやいや、いつも調べてるよ。
本当ですか？あんまり成果が出てない感じ。
まあ、そういう感じやね。
はい。
あ、それを一回、あの、聞いてみましょう。GX パストムコラでハンガリー民謡やってます。はい。はい、GX プラストムコラの、アルバム名が、スクラベリング・アット・ザ・ロックの、読めないんですけど、ハンガリー民謡でした。
これ何年になるんですかね
?91
年。1991年か、うん、もうそんな前なんだね。
そんな前ですね。トムコラはもう亡くなってしまいましたけど。
そうですよね。うん、トムコラ、いつだっけ亡くなったの ?90 年代終わりくらいかな。
98年。
98年だ、
うんうん。
あの、亡くなるちょっと前くらい僕よく一緒にやってたんですけども、
うんうん。
皮膚癌で亡くなったんですよね。うんうん、
アメリカ人だけど、最後は、どこだったっけ？
フランス。
フランスだよね。
フランスに住んでて、マルセイユの近くに。
あ、そうや、マルセイユや。
はい。カトリーヌ・ジュニオっていうボーカルの人と一緒に住んでたのが最後かな。うん、
カトリーヌはこのアル、今かけたアルバムの中にもゲストで何曲か歌ってます。
本当ですか、うん。あの、当時 X のメンバーだったリック X っていうのをその後僕よく一緒に。
うん、やってたよね。
うん、やったりしてるんですけども、うん、他の X のメンバーもあんまり一緒にはやってないけど、うん、ヨーロッパのフェスだとよく会うことがあって、うん、最近は DX とハンベニンクとか、よくやってたかな。あと、DX と、あの、ゲタチューメクリア。
メクリアっていうエチオピアのね。
エチオピアの人とよく一時、うん一緒にやってたりしてた。
なんかね、ゲタチューと EX のやってるやつ、YouTube にライブ映像上がったような気すんな。
あ、ほ
んと、うん、
すごいダンサーがいっぱいいて、
うん、
変なダンサーが、変なっていうかちょっと想像を絶するダンスをする人たちがいっぱいいて、もしそれ映像上がってるならぜひ 要チェックだと思うな。
あのね、ちょっとはっきりしないんで申し訳ないですけど、多分なんかあったような気がしますね。
本当、うん、ありそう。でもやっぱトムコラと GX 面白いね。
うん、面白いですよ。
うんうん。あの後々 GX ってもうちょっとなんていうのかな、あのエレクトリックなガンガン来る感じだったけど、うん、トムコラとやってる時の方がレコメン感があるというか、うん、
あるよね。
うんうん、うん、そんな感じがする。これなんか他にも聞きたいですね。
もう一曲いきましょうか、はい、じゃあ、はい、同じアルバムがキングコミーです。はい、 GX プラストムコラでキングコミーでした。
石橋さんはトムコラと面識が、
面識があったどころかもうものすごい何回もあって、結構会うたびに
企画もしてましたよね。
うん、会うたびにうちに遊びに来いってよく言われたけどね。
ああ、
うん、
トムのあの家ね、あの南フランスの、うん、すごいいい家でしたよ。
うんうん、あ、そう。
俺もね、うん、何回か行って、石橋さん、そうか、石橋さんって行ってないんだよね。
そう、行ってない、行ってない。
あのトムコラ最初に石橋さんが企画した時っていうのはもしかしたらスケルトンクルー、サードパーソン、サードパーソン、
あの梅さんとサンベネットとトムコラ、
はいはいはいはい、
サードパーソン何回かやってるし、うん、あとスケルトンクルーは俺の企画じゃないけども、あの手伝ってはいたし、
西部コードかどっかで、
違う違う、違う、もうなくなってピッグノーズという店でやって、
うんうん、
2回やったよね。でジーナ・パーキンスと3人で来た時に、
そう2回あった、ジーナと来た時もあった、
フレッド・ウィスとトム・クラーとジーナ・パーキンス3人泊まった時に、はい、
うん、
西部コードに泊まったんよ。
え、ライブが西部コードじゃなくて、
泊まんのが。だ、俺いたから、その時あの武田健一さんが呼んで、武田さんが、はいはい、あの日本に来たんだったら日本人と同じ生活をさせるということで、食事も全部日本人と同じ食事するとか言って、
うん、
で、あの石橋君住んでるから泊まれるでしょうとか言って、いや、いいけど普通の日本人の生活って言うけど普通の日本人は泊まれませんよって言った、
ね、そうだよね。俺らも嫌だったもんね。石橋さん、そうか、当時西部コードに住んでた頃ですね。
普通日本人泊まらないのにいいんですかって言ったら、いいとか言うけど、
その3人大丈夫だったんですか。
かわいそうやった。
そうだよね。
特にジーナが。
女性だもんね。うん、ジーナ・パーキンス、後々あれじゃないですか、ビョークとやったりとか、
そうそうそうそう、
もう大メジャーな、西部コード止まったんだ、うん。きっと覚えてるでしょうね。
う
ん、
覚えてると思うよ。もう絶対消えない思い出だと思うな。その時にさ、大きく覚えてるのがジーナがあれよね、あの、外国の人がシラスが食えないっていうのを初めて目の前で見たかな。
あ、あの、ちっちゃい魚がいっぱい。
そう、うん。もうシラス出したら目が怖いって言われて。
うんうん。うん、あの、全員じゃないけども、目がついてるものは食べれないっていう人多いよね。
ね、う
ね、
うん、そういう人にだから初めて会ったから、ちゃんと言ってくれたからよかったけど。
うんうんうんうん。そうそう、目がついてるもの苦手な人結構多いかも、うんうん、魚に限らずなんだけど。
うん。
うん、そうか。これもう一枚ありますね。
もう一枚ありますが、うん、これはね、93年にそのトムコラと GX がもう一枚出してるんですよ。
うんうん。
それを行きましょうか。
そのはい。
アルバム名がね、Under the Weather Man Shrug Their Shoulders。
うん。
でね、一曲目がね、トルコ語でね、読めないんです、また。川は流れるって意味らしいけど。
はい。
DARE GELIYORDERE っていうタイトルで、トルコ語らしいですけど。
はい。
はい。
じゃあ聞いてみましょうか。
はい、はい、GX プラストムコラの Under the Weather Man Shrug Their Shoulders から、トルコ語のタイトルで読みませんが。
LP の1枚目
?1 枚目。2枚目。これが93年。
2枚目の LP で、うん、これの1曲目かな、
今
の。はいはい。あの、いいね。今改めて聞くと、時代が一回りして、
うん、
すごいよく聞こえますね。うんうんうん、
さっき言ったあの、ゲタチューメクエと EX のライブはね、うん、YouTube 今見たらね、たくさん上がってました。
あ、やっぱ上がってる。
上がってる。
多分ね、ヨーロッパツアーしてたはずだから、うん、いっぱい映像、きっと。
その変なダンスしてる人いたね。棒振り回してるだけみたいな人。
あ、棒の人いた。
棒の人いた。
あのね、肩が脱臼するみたいな人もいるんだよ。
あ、そう。
うん。ちょっとね、どうやって踊ってんだかわかんない謎の男の人で、脱臼するみたいな踊りやる人とか、すごい面白いよ。もうなんか見てるだけで飽きない感じだけどね。
GX プラスゲタチューのね、GETA だけで検索しても出てくるんでね。
あ、本当に、
うん、ゲタチューの綴りがわからなくても大丈夫。
はいはい。うん、なんか GX は、あれです。G はあの、H、
うん、
THE で、X は EX ですね、うん。日本に似たような名前のバンドありますよね。
え、そう？ああ、X ね。
X。GX。
あ、そうか。
うん。発音はほぼ一緒。
字面は一緒か。
字面、発音は一緒だよね。
うん、
そうそうそう、全然タイプ違いますけどね。あの、ヨーロッパの ZX、日本にまだ来てないと思うんだよね。
でもね、メンバーの誰か来たよ。う
ん、あ、本当。
テリーちゃうかな、ギターの。
うん、うん。
いや、ちょっと記憶が曖昧で、テリーは来てたような気するけど、ちょっともしかしたらすいません。
ね。
間違いかも。
ZX、誰か呼んでほしいな、日本に。さすがにバンドメンバー全部呼ぶの大変だけどね。
うん、
もう一曲くらい聴けますかね。
もう一曲聴きましょう。
行きましょう、行きましょう。
同じアルバムから、ヒックウォールです。
はい。
はい。GX プラストムカーでヒックウォールでした。
かっこいいね。
かっこいいよね。
かっこいい。なんか久しぶりに聞いたけども。うん、これもうアナログ版手に入んないのかな。
あのね、どこ見ても売り切れになってますね。
今、うん。ちょっと見たら売り切れになってた。うん、CD 俺、この緑色の方は持ってるけど。
緑色、列車が
最初に書いてあるやつね、うん。うん。こっちの方は俺持ってない。
大砲と艦隊と書いてあるやつがあるんですけど。
はいはい。
それが2番目かけた方で。
2番目の方が俺好きかも。2番目あんま聞いた記憶がないな。
うん、そうね。
うん。かっこいい。
でもね、どっちもね、探せばね、中古の CD 多分見つかると思うな。
あるかな。
うん。
でも今上がってるかな、もしかしたらネットのサブスクとかでね。
うん、あ、サブスク上がってるかもしれないですね。確認するの忘れた。
そうだね。あの、チェックしてみてください。うん、DX っていうのがバンド名で、それにプラストムコラ。トムコラはトムにコラですね。うん、
コラ CO ですね。CORA。うんうん
そうだね。うん、CORA、トムコラ、うんぜひぜひ、チェックしてみるといいと思います。うん、トムコラは他にもいろいろね、フレッド・フリースとやってたり、あと彼自身のアルバムでも、すごい面白いのがいっぱいあるので、うん、ぜひぜひ、あの即興のチェロというか、なんだろうな、こういうレコメンっぽい感じのものと即興を結びつけるすごい重要人物だったんですよね。
うん
うん、若くして死んじゃったけども。はい。ということで今日は FMN サウンドファクトリーの石橋さんに来ていただいて。
はい、どうもありがとうございました。こんばんはじゃないや。
石橋さん大丈夫ですか
今から始める
今から始まる感じ。すいません。だいぶポンコツに二人ともなってきてますけど、石橋さんをお迎えして、
はい、どうもありがとうございました。
DX と、トムコラ紹介しました。この話の続きはポッドキャスト版でポンコツ話したいと思います。はいじゃあ、ポンコツ話行きましょうか。
はい、まあ、ポンコツ話とかね、トムコラね。
うん。まあ、ちょっと待って、今、ちょっとやるから。
あ、そうか。
大友義秀のジャムジャムラジオ、ポッドキャスト版です。もう、ポンコツすぎて石橋さん。はい。石橋さんと一緒にお送りします。今、なんか言おうとしてるね、
トムコラ。いや、トムコラの話でね。
うん。
なんか、トムコラって、あの、見たことある人も少ないと思うけど、弦がさ、チェロって4、何本やったっけ
?4 本。4本。
うん。だけどね、5本目の弦があって、大友さん覚えてる?
あのさ、脇にベローンと垂れてるやつ。
そうそう、あの、だから、エンドピンからあるけど、うん、ペグには繋いでない弦が一本あって、はいはい、それ使って演奏してたよね。
そのエンドピンからピューって弦を手で伸ばして弾いたりしてたね。そういえば。あの、トムコラに、あれ息子さんかな娘さんかな、うん、俺遊びに行った時に赤ちゃんがいて。
うん。子供生まれたって言ってた。
そうそう、うん、やっとハイハイするくらいとか、やっと立つくらいかな。たらさ、トムが、あのさ、ツアーの準備しなくちゃって、チェロ持ち上げたらガサッと音がして、うん、その子がトムのチェロの中に、あらゆる棒、鉛筆とか、ペンとか、ドラムのスティックとかを全部入れちゃって、音も出すの手伝ってくれって言って、もう今でも忘れられない。もう、チェロのあの、なんていうの、F ホールの中に、ありとあらゆる棒が入ってるの。怒るに怒れない。なんで子供ってああいうとこに物入れたがるんだろうね。
なんかね、あのほら、チェロの坂本博道さん、
うんうん、
坂本さんがヨーロッパツアー行った時に、うん、チェロ持っていくわけいかないから、あの借りたらしいんやけど、
うん、
お父さんカトリングがね、
うん、
あのトムのチェロ使っていいって言ってから借りたらしいんよ、
うん。
そしたらね、死んで何年も経ってケースに入ってんのに、チューニングが全く狂ってなかったらしいの。ですごいいいチェロだったとか言ってた。
あ、本当に、うん、あ、じゃああのチェロまだ生きてる、
ね、生きてるんやと多分カトリーは持ってると思うけどね、
うんうんうん、当時ね90年代なんだけどトムと一緒にやった時って、うん、あの頃は今よりもあの911の前だから飛行機が緩くて、
うん、
チェロ運べたのね、
あ、そう、
しかも、
うん、
トムといつも飛行機乗る時に先にトムがチェックインするんだけど、うん、その間俺チェロ見えないように持ってんの後ろの方で、
うんうんうん、
それでトムがチェックインした後今度トムがチェロを持って俺がのギタートムが持って、
うん、
それで俺チェックインして、
うん、
で二人ともギターもチェロも機内に持ち込んで、
うん、
機内に持ち込むとき怒られるんで一応こんなのダメとか言って、
うん、
でもそれなんとかお願いしますって言うと入れたの当時は、
う
ん、
あ、そう、
そう、今ありえないけど、
うん、
だからチェックインの時に交互にあのお互いの楽器を隠しながらっていうの今突然思い出しちゃった。 あのね、911で、あれ、911って2001年かな。あれで飛行機に物持ち込むのがすごい厳しくなったんだけど、その前はチェロです。トムはチェロ持ち込んでたね、いつも。
だって持ってきてたもんね。日本に来る
とき
に。
あれもだから本当は持ち込んじゃいけないんだけど、チェックインの時にチェロ見えないようにしといて、もうあと、なんていうの、飛行機乗る直前になったら今更遅いから、それで持ち込めちゃうっていう作戦だったと思うな。
でね、なんか日本に来るとき、ソロも、トムのソロも何回か主催したことあるけど、なんかね、エフェクター、ディレイユニットとかすごいいいの持ってて、で、そこにあるライブハウスのエンジニアが、このディレイユニットってすごいいいやつなんて俺聞いたら、これめちゃくちゃ数百万するやつで、スタジオユースでツアーに持ち歩くようなもんじゃありませんとか言ってたもんね。
そんなの持ち歩いて
たの？そんな持ち歩いてたみたい。
あら。なんでそんなお金あったとも思えないけどな。
で、なんかエフェクター足元並べんのももうすごくね、もう神経質にすごい感覚とかすごい
やってた。そうそう、割とちょっと神経質なとこあった人だけど、当時ってエフェクターが結構大きかったから、
大きかったよね、
ラック式のエフェクターとかみんな持ってきてたよね。
ラック式ですごい荷物になってた。
そうだったかもしれない。
だからすごい荷物持ってくんなと思ってたよ。
チェロだけじゃなくてね。
そうそう。
そうだった。
今みたいにすごいね、ちっちゃくないもんね。
今、あんなでかいエフェクターないですよ、今。そうだった。でかかったな、何でもかんでも重いし。
だから、簡単に言えばビデオデッキみたいなもんよね。
そうそう。ああいう感じ、ああいう感じ。ああいうのラックにして持ってきてたけど、今考えるとあれ重かっただろうね。俺もターンテーブルとミキサー持ち歩いてたもんね、当時。
ああ、そう。
よく
ターンテーブル持ち歩いてたの？
もちろん、最初のツアーは持ち歩いた。
あ、そうか、今ほどないもんね。
ない、借りれなかったから。
借りないよね。
だけど、もう死ぬほど重くて無理だと思って、ターンテーブルは借りるようになったかな。あと、軽いターンテーブル自作したりしたけど、それツアー1回でぶっ壊れちゃったから。やっぱ無理だと思って。
マルタンテトロみたいにモーターとカートリッジだけとか。
そう。マルタンはだから、ね、改造して作ってたよね。そうだ、マルタンからそういえばメールが来てた、久しぶりに。
あ、そう。
カナダのターンテーブル奏者なんだけど、もうね、多分十数年ライブやってなくて、
あ、そう。
今は美術家としてやってて、なんかね、展示作品に使うんで音源録音して送ってほしいってメール来てたの忘れてた。ちょうど今思い出した。
そう。
なんて来てたかな。今、石橋さんと二人で録音する？
何を？
声だったと思うんだけど。え、ちょっと待ってね、今調べるね。
それやったらでも、ジャムジャムラジオの音源そのまま送ったんじゃん。いや、権利的に難しいか。
いやいや、なんかね、なんだっけな。なんか、あれがあったんだよね。あの、ルールが。マルタン。あれ？メール来てたと思うんだけど見つかんないな。マルタン。俺字が間違ってる。マルタン。ん？マルタンってどういう通りだっけ？マル。
すごい。なんか、タン。メールを探すの？そのまま収録で。
ね、そう。あれ？マルタンのメールどこ行っちゃったかな？あ、見つかんない。メールじゃないのかな？ひょっとしたら。メッセンジャーで来てたかな？
最近それ困るよね。
そう。
どれで来たか分からんようになるもんね。
いや、メールだったような気がすんな。俺が。
よし。マルタンテトロね。通り調べてるけどな。マーティンやね。
マーティンだよね。あった。マルタンのメールが。あ、でも昔のしか出てこないな。
じゃあやっぱ違う手段で送ってんちゃうかな。
あ、見つけた。3月に来てた。ステレオフォニック、ステレオフォニック、ハイフェデリティレコーディングって言えばいいんだ。エイズイは、センテンスオブ、二人で言う。ステレオフォニック、ステレオフォニック、ハイフェデリティレコーディング。せーので言いましょうか。
それを
ちょっと待って、
ね。ステレオフォニック、ステレオハイフェデリティ。
そう、これを、あ、じゃあね、俺最初に1回目言うので、石橋さん、次言ってください。それでそれを2つ送っちゃおうかな。じゃあ、いきますね。ステレオフォニック、ステレオフォニック、ハイフェデリティレコーディング。
ステレオフォニック。
ダメだ。
口が回らないわ。
もう一
回。はい、ステレオフォニック。
あかんね。
ステレオフォニック、ステレオフェニック、あれ言えねえわ。
ステレオフォニック。
はい。ステレオフォニック、ステレオフォニック、ハイフェデリティレコーディング。
じゃあ今度二人で言いますね。せーの。
ステレオフォニック、ステレオフォニック、ハイフェデリティレコーディング。
よし、これだけ取っとけば大丈夫だろう。
ハイフェデリティレコーディング。
マルタンよろしくね。
それでいいんや、それで。
多分これで大丈夫。本当かな何に使うんだろう。なんか展示に使うって言ってたよ。
あ、そう。
うん。よし。じゃあこれで OK だ。
ハイフェデリティって言えば、そういう映画あったよね。知らん？
知らない。
なんかね、レコーディアのね、ものすごいモデルなそうな店員が、うん、なんかレコーディアに来る女の子とこう、恋に落ちるみたいな、すごい青春映画があるんよ。
日本の映画ですか？
向こうの映画。
わあ、全然知らない。
で、そのレコードがもう、うん、要するに昔のパンクとかニューウェーブ好きな子だったら、その選んだくるレコードがいちいちこう刺さるようなレコードがどんどん出てくるっていうね。
あ、本当。
うん、すごい青春映画でいい映画なんや。
ちなみにさ、昔の結構60年代のレコードのハイファイレコードにハイフェデリティレコーディングって書いてあるよね。
書いてるね。
うんうん。ああ、そう。何、石橋さん、それ見て自分もなんか。
そういうのがね、あったらいいなと昔は。
思って
ない。思ってないね。そんなことあるわけないやろ、ね。
関西のないよね。
関西のレコーダーで前
あ、今、関西のレコードやって言うと、すぐにパッと思い浮かんだのがパララックスレコードだけど、絶対にないよね。ないよ。ただ、うん、ただお酒飲まされるだけだよね。元気かな、森くん。
元気、元気。
元気、うん、森くんね。楽しかったなぁ。こんなとこでいいか、はい、今日は。はい。ということで、FMM のサブブラック、口がまないサウンドファクトリーの、石橋さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。